せーの、
銀の弾丸ラジオ。
はい、どうも、銀の弾丸ラジオです。銀の弾丸ラジオは、チームのチームによるチームのためのラジオです。私たちシルバーバレットクラブというチームで、普段から一緒に仕事をしています。もっとチーム開発が上手くなりたいという思いで、チーム開発をやアジャイル開発に関するいろんな話をしていくラジオです。銀の弾丸ラジオではフィードバックを募集しています。Twitter でシャープ銀の弾丸ラジオをつけて感想をまさかり、チームやメンバーへの質問、ラジオで取り上げてほしいテーマなどどしどしツイートしてください。ということで始まりました。イエイイエイ
イエイ
イエイイエイまでが台本ですよね。
そうですね。台本って言っちゃってるし。
台本で言っちゃった。はい。まあ、多分もう聞いてる人はお察しのことだと思うんですが、いつもと違う人が喋ってます。っていう状態で始まりました。あれ、本当にこっから流れが分かってない。
いつものあれです。
いつもの、そう、いつものあれ。では自己紹介から。
はい。
はい、ヒアリ駆除担当の佐藤です。そして、
はい。通行人 B 役の宮崎です。
という二人で、今日はお送りしたいと思います。
足りないな。
え？何が足りないですか？あ、一人足りない。
一人いない。
そうなんですよ。元気担当のお呼びさんが今日はいません。けど、いつも通りの収録日なので収録をしようということになっております。別に体調不良でいないとかそういうわけじゃないので。
そうですね。
ご心配には及びません。というところで、始まりました。銀の弾丸ラジオです。はい、これ編集してるときな、笑ってんだろうな。今すっげえ面白いだろうね。という感じで、始まりました。というので、じゃあ早速、始めていきますか。
はい。
はい。あ、ここでタイトルコールね。自分たちのモブプログラミングを深掘ってみた。編集点作った。よし、いいぞ。今日は、まあ、普段、モブプログラミングをやってますって言っているんですけども、まあ、どちらかというと、自分とかね、今日、お留守番っていうか、いる、僕とか宮崎さんが、まあ、よく実装とか、開発のメインのやっているところが、分もあるので、じゃあ自分たちの、実際にモブプログラミングの、プログラミングの部分を、どんな感じでやってるのかなっていうのを、今日は、深掘って話をできたらいいなと思っています。というので、よろしくお願いします。
はい。
はい。というのでね、いや、ほんと、いつも喋り慣れてないのが、もろバレな感じなんですけど、まあ、自分たちがモブプログラミングを始めましたって言ってから、もう2017年くらいからなので、それから、まあ、結構な長くやってはいる方のチームなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そんな自分たちがどんなことをやってきたかっていうのを、まず最初になんかちょっと軽く振り返ったりとか、しながらお話ししたらいいかなと。これから話することの、ちょっと前提というか、皆さんにも、もしかしたら、全員ご存知の方もいるかもしれないんですけど、まあ、自分たちがチーム結成してから、本当にさっき2017って言ったんですけど、全然職力って言ったか、それぐらいですよね。
そうですね。もう6年ぐらい。
になるわけですか。
うん。
ですね。あの時が、まあ、前々職の、まあ、楽天にいた頃の人気事情の開発をやっていた頃ですね。で、その時にはちょうどチームにできて、まあ、新規事情の、まあ、サービスの立ち上げっていうようなことをやったりとか、その時に、どちらかというと本当に01から始めた 2B 向けのサービスがあったので、そこの、まあ、お客さんのところに応募行ったりとかしながら、作っていくっていうスタイルでやっていた、のと、まあ、その後、転職、チーム転職して、まあ、伝送、製造業の方に入っていった後は、まあ、いろんなお客さんと、POC という形で、プロダクト開発というようなものをやって、 ったりとか、あとは、まあ、社内向けの業務サービスのリプレイス、まあ、すでにあるレガシーなサービスを、まあ、モダンというわけではないですけど、Rails のアプリケーションで置き換えていくっていうような、ことをやったりとか、あとは、そこからまた2回目のチーム転職をして、今は建設業の方ですね、製造業ではなくて建設業向けのお客さんの相手に、PDOCをやる、のプロダクト開発をするっていうようなことを直近はやっています。みたいな感じですかね。
そうですね。主にウェブサービスの開発をずっとやってきているチームって感じですね。
ずっとウェブアプリケーションですね。まあ今、XR とかっていうところの会社にはいるんですけど、その中でもそういったウェブサービス周りのことを強くしていきたいっていうような話で入っていったりもするので、そういったところを続けてやっているというような感じです。で、まあ普段僕らモブやってますよね。
そうですね。
やってますよねっていう言い方変ですけど。
よく話もしてますけど、ずっとモブプロをやっているチームっていうことで。
なんかチームできた頃って割と純粋なスクラムっていうか、バックログがあって、それぞれチケットを割り振ってみたいなことはやってたんですけどね。ちょっと経ってからモブプロに出会って、とりあえず始めてからはもうずっと今みたいな、スタイル、まあ、ずっとモブプロっていうようなスタイルに変わってやっているかなっていう感じですかね。
ですね。よく僕らのモブプロがどういうものかっていうところで言うと、まあ、常にモブプロでやっていますっていうところと、あとコード書く、モブプログラミングっていう言葉なんですけど、まあ、プログラミング以外のこともモブでやっているっていう形で、まあ、設計とかそういうのもそうですし、まあ、お客さん先に応報して、ヒアリングしてもバックログ作るとか、それも含めて全部、基本的には常にモブプロでやっているというのが、まあ、よく僕らのモブプロを説明するときに話していることですかね、
うん。うん、そうですね。それがなんか常にモブプロって言ってるような自分たちのやり方かなっていう感じですね。
うん。で特に最近、社内で、今僕らのいる会社でも、ペアプロとかモブプロをやり始めたっていう人とかも多かったり、して、まあ、いろいろとどういうふうにやってるのか気になるみたいな話題も出てきているので、一回こう社内でなんかモブプロやってる人たちとか興味がある人たちを集めて、うんうん、勉強会じゃないですけど、結果としては情報交換会とか質問を投げてこうみんなで話してみる会を実施したんですよね。
はいはいはい。そう、ちょうどその日自分出れなかったんですけど、どんな感じだったんですか？他の人たちも。
あらかじめ質問を集めていて、まあ、よくあるモブ実際どうやってるんですかだったりとか、実際スキルセットが違うメンバーでやったらどうなんですかだったりとか、いろいろ質問が上がっていく中で、で、各チーム、他のチームもやってる方いるので、自分たちのチームはこうですとかを、まあ、話したり、まあ、チャットにいろいろみんなの書き込んだりしながら、あ、そういうのあるよねとか、そういうのがあって、で、やっぱりどういうふうにやってますかってみんながいろいろ言う中で、やっぱ僕らのチームはこうしてますって話はさっき挙げた通り、やっぱ常にもプロですとか。他のチームだと時間を区切ってやってますとかが出たりとか、
はいはいはい、
あとどういう作業をモブプロでやるかっていうのを僕らは割ともう、まあ、どんな作業もやってますとか、あと交代をドライバーとナビゲーターの交代をどうしてますかとかも決めてやってるところもあれば、まあ、僕らは割と決まってないというか、変わりたくなった時が変わる時みたいなスタイルじゃないですか。
そうですね、まあ、いわゆるなんだっけ、あれ忘れちゃう。我が家方式。
で、まあそういう話が出たんですけど、まあ今日は先ほどタイトルでもあった通り、なんか、説明ではそう言ってるんですけど、実際僕らってどんな風に普段の作業とか実装してるかねっていうのも、
うんうん、
まあちょうど二人ですし、ちょっと喋ってみようかなというのが今日の回ですかね。
なるほど。まあなんか普段からモブしてますって言ってる、そのモブしてますの中身をちょっと、もう少し具体的に話ができれば、うん、皆さんの参考になったりとか、逆に質問もらったりとかできて、面白い話題になったらいいなと思ってやってみようという感じで。普段も、まあ、開発の中でやってることって言ったら、まあ、端的に言うと、まあ、設計したりとか、実装してとか、テストしてとか、自動化しながら、なんかまあ、システム全体を自動化とかっていうような話だと思うんですけど、最初に、どんな感じで設計をしていくとかって、自分たちってなんか、どんな、目新しいことやってるとかってありましたっけ？
大
体なんかそんな決まりきったやり方っていうよりは、 結構雑基本知恵を書くところから始めるんだよなっていう。
そうですね。当然こうさっき話した通り、俺も3人でやり始めるんで、まあ誰かの画面ドライバーで立てて
絵を描き始めるみたいな感じですね。なんか UML とかまともに描けないんですけど、ずーっとなんかこんな雑な感じでやりながら、結構その時どう書くかよりも話題にいろいろ出すことがすごい大事なのかなって思いながらいつもやってるんですよね。結構今何を作るかっていう話題だけじゃなくて、なんか例えば今の最近やってる POC のサービスというかプロダクト自体も、これを実際に業務の中で使っていく、仕事の中で使ってもらうためにはどうしたらいいかとか、お客さんに使ってもらう、広く使ってもらうとかっていうのはどうしたらいいかっていうのを考えたりとか、あとはそもそもそれって自分たちが技術的にできるんだっけとか、とはいえ一番目の前にいるお客さんにとって一番価値になりそうなのはどれなんだっけとかっていうのをなんかすごいいろいろ話題とかに出して、あーだこうだっていうのをひたすら繰り返してるっていうのがなんか設計になってるのかなって自分で思っていて、うんうん、
そうですね、結構スコープもそこで考えてるかもですね。このさっき言ったプロダクション、実際に業務で使われるとしたらこういう形になりそうだけど、今回のポックではこの部分とこの部分が必要かもねみたいな、でやらないことがこう決まってきたりとか、一番最初にどっか手をつけていくかとか、そういう結構行き来した話を絵を描きながらしてる気がしますね。確かに。
なんかスコープも決めてたりしますね。なんかどこまでやるかみたいなとか、今やれたらやるぐらいのものとかって決めたりとかっていうのが最初やってることかな、うんうんうん、その中であとはなるべく小さく始めるみたいなことは気にしてたりするところですかね。
うんうん、次にお客さんに持っていくものは、最初に持っていくものがどれになるかみたいなことですかね。
そうですね。なんか、そう、僕たちって割と定期的にお客さんに会うっていう形に持っていくじゃないですか。
うんうん、
その一週間ごととか、まあ相手方の都合次第ではあったりするんですけど、それで、その時にどういった形のものを見せられるか、デモができるかっていうところが、すごく、なんか一番リズムを作っているところがあって思っていて、そのリズムの中で次のじゃあ来週何しようかっていうのが決まってくる感じなのかなって、その中で形が決まっていくような気もしますね。
うん、
多分なんかそれだけだとちょっとしたものを継ぎ足しになっちゃいそうだから、最初に割となんか全体というか、じゃあ本当にプロダクションリリースするとしたらどうするんだっけとかっていうのを含めて最初はわちゃわちゃ議論している、最初の設計の時はわちゃわちゃ議論したりとかするから、そういうのが結構大事なのかなって思ったりしてますね。
特に今やっていたポックの案件なんかは、まあお客さん自体も初めてですし、僕らからしたら、
うん、
僕らが最初に考えて持ってったものがいきなり正解かどうか当然わからないっていう中でやってるので、作り込みすぎないっていうところもあるのかも。分かってる部分だけで、まずそれでも一応全体をこんな感じになりそうっていうのを1週間でぶつけられる範囲で持っていって、早くフィードバックが欲しいみたいな、そんなアプローチになってるんですか。
うんうん、そうね。なんかそんな感じで、いや、なんか特定の設計技法を僕らがなんか持ってるかとか、そういうの全然ないっすね。
やってないっすね。
やってないですよね。
うん、本当
たまになんかそんなんでいいのかなって思うことよくあって、いや、いろいろなんかそういう設計の方法とか何かについて調べたりとか勉強したりはするんだけど、いや、なかなか使う機会ないなっていうのもあったりとかしながら、悩みながらやってる感じです。
改めて具体的に何してるんだろうっていう話を始めたら、ちゃんとしたことやってないかもしれないという事実に気づいてしまいました。
いや、なんかね、他の人はどうやってるんですかね、設計っていう段階でどうやってんだ、なんかそういう話が聞いてみたいなっていう、いいですね、この雑な感じで進めていくの。まあ設計に関してはそんな感じぐらいかな。なんかこう、何をどんなツール使ってるとか話してもどうしようもないと思うんで。
そうですね。
他のトピックだとあんまりちゃんとやってないっていう面で言うと、僕あらかじめ分かってるけど、テスト 全然テストコードはあんまり書かないなっていうのがあるなっていうのを的には言いづらいかもしれないけど言うんですけど、でもテストコードをいつも後から書いてるんですよね。
確かに、まあものにもよるかもですけど、特に確かに最近のポップの案件はうまく切り出して書いた方がいいかなっていうところだけ当ててるみたいなのは確かにありそうです。
うん、あ、でも手動テストはやるんですよね。
そうですね。
一応その実装したことの動作確認というか、これがこうなってるはずだよねっていうのでテストを最後に手で動かしてやるっていうような形でやるんで、まあ、それはいいけど自動化がなんか全然やらないんだよなって。
あの過去の案件振り返ると書いてちゃんとテスト回してたのもあったので、
はいはい、まあそれはいくつかはいくつかはあるけど、
今回の POC のちょっと性質がなんかコードいっぱい書くとかいろんな機能試すというよりは、最終的にどんなものをこう見えるようにしたらいいかなみたいな探る作業みたいなのが多かったので、
あ、
割と捨てちゃうというか、ね、作ったものも。
そうですね、なんか今今回やってる POC の場合はどちらかというとツールの画面で BI ツールをどうやってデータを流し込むかみたいなのやっていて、その BI ツール自体のレポートをどうやって見せるかっていうのもが割と多かったりするから、そもそもテストっていうものが書きづらいところではあったりするのかもしれないですね。うん、ちょっとこれはだいぶ内容に依存しているのかもしれないけど、なんか普段からあんまり自動テストはしないなっていう感じがあったりは、
割とそのあたりも必要か必要じゃないかとかで形として必ずやるとかあんま決め打ちはしてない感じはします。
うん、まあ、その都度決めてる。
うん。
じゃあ決めてますね。どういう観点で決めてたんだろう。
そうですね。まあ、そこもさっきの、その全体をまあ、ざっくり描いた中で、次の一週間のスコープとかで見た時の、まあ、優先度みたいなの、よく話すことが多いかなって気がするんで、まあ、そこで。
ああ、まあ、そっか。決まっていくような感じなのかな。
うん。まあ、そんな感じでテストとか自動化も特になんか、必ずこれとか、
うんうん、
完全に決められたパターンはあんまりない感じですかね。
はい。ね。うん。まあ、なんだかんだ、デプロイの自動化は今回の僕のプロジェクトでさっさとやっちゃいましたからね。
そうですね。そこだけは先に、うん、逆にいろいろと変えて出してみたいなのは、回数をやりそうだったなっていうので、CD を先にやる。そういうのと違う。
あんまりなんかこの辺、は、モブでどうのって感じがしない部分だったりするところなのかなっていうのはありますね。どちらかっていうと、やっぱり、こう、いろいろ開発の中でやっていく中だと、やっぱり実装していくところで一番モブやっていくと、なんかモブやってるといいなっていう感覚があるパートなのかなって感じがしません？まあ、設計のところもそうなんですけど、ああだこうだみんなでワイワイしながらやる部分だったりするし、
そうですね。
かといってなんか具体的に、実装、何してるっていう話は今はできない、うん。できないんですけど、当然ながら。
そこで言うとやっぱ、まあ実装そのもの自体は別に、その、うん、こういうふうにコード書いてますとか、タイピングこうしてますとかの話してもしょうがないので、あれなんですけど、ちょっと実装中で、特に最近僕が気になった点はあって、こう、やっぱやっていく中で、うまく動かないみたいな、今回だとさっきデータ流し込むって言ってたんですけど、なんかバッチ処理みたいなの書いてて、この辺のこう、データとかパラメータの受け渡しのとことかで結構ちょっと詰まったりしたじゃないですか。
はい、はい、はい。
そういうなんかうまく動かない時のなんかこう、じゃあモブとか3人でどう動いてるのかなっていうのが、
ああ。
実際具体的にはどう動いてるんだろうみたいなのをちょっと意識してみると面白いかなと思ったんですよね。で、なんかこう、それぞれ3人のモブの中での振る舞いになんか癖というか特徴ってあるのかな。
癖。
うまく動かないときとかって、サトリさんどんな感じで解決に向かいますみたいな、あります？
ああ、書いてみたけど、思ったような動かなかったときっていうような 。うん。そういうときは、まあ、もしなんかエラーとかが出ている、なんか、やっぱりあれば、まあ、エラーメッセージ見るか、あとは、そもそもなんか書いて、たこと自体が書いてあるステップでなんか間違ってるところがあるんじゃないかなっていうのとか、なんか思ってたのと違うのがあるんじゃないかなっていうので、 順番ごとにもう一度確認するとかっていう感じかな。まあ、公式ドキュメント見たりとかしながら、これってこういう動作するんでいいんだよねっていうのと、実際にちょっと動かしてみて、例えば、メソッドの戻り値をちょっと表示、ログに出してみるとか、デバッグで見るとかっていうような感じかな。なので、ちょっと原因を見つけていこうっていうようなアプローチを通るかもしれない。というのを今想像しながら。
確かに。なんか自分が、最近起きたその、ちょっとうまく動かなかった時のなんか3人の振る舞いをこう、思い返してみると、なんか例えば自分は、ちょうどドライバーやってたからかもしれないんですけど、はい、なんか割と、そのままこう、パラメータとか、ちょっと書き方とかを、ちょっと思いついたやつとかをこう変えて、何回も動かしてみるみたいなことを、割とやることがもしかしたら多いかなと思ってて、
確かに。
で、ちょっとその時のことを思い返すと、なんか、及部さん割と、その時起きたこととか、同じようなことしてそうな記事とかを、なんか割とすぐ貼り付けてくるな、みたいなイメージがあって、そういうの見つけるの早いな。
はいはいはい。
で、まあ、あくまで自分のイメージですけど、サトリューさんは、ちゃんと公式ドキュメントの書いてある部分をしっかり探し出してきたりすることも多いし、結構ちゃんと探ってるなってイメージがあって。
うんうん。
で結構こう、スラックに貼られた、その時調べた時のとか見ると、例えば Azure だったら、サトリューさんは割とマイクロソフトの公式のやつとかを、のここじゃないかみたいなのを出してて、及部さんはなんか誰かのブログとかのやつで、こんなのもあったけどみたいな、出しててみたいな。意外とそういう分担をこう意識してないけど、なんか勝手にやってることあるなっていう。
なるほどね。自然とこう、まあ、タイプが違うっていうか、癖が違うところが、出ていて気がついたらいろんな情報が集まるっていうような。
なんかそんな動きをしている気がしていて。で、なんかそれぞれがそれやったやつを、まあ、スラック貼ったり話したりして。っていうのは、
うんうん、
何かが当たったらうまくいくみたいな感じで。
どれかが当たったら。
そうそうそう。で、あと特徴的なのが、なんか3人でそうやってやってて、ある程度うまくいかないなってなってくると、必ず誰かが、ちょっとそもそもこの計画自体、終わるかもわからないから、ちょっとどうするかを考えようっていう。ちょっと一個上のレイヤーに戻って、
うんうん、
その週のスコープとしてどうするかとかをなんか話すみたいなのにこう流れていくみたいなのが、僕らの実装の特徴というか、よくあるパターンだなと思って。まあ、大体その計画自体見直そうっていうのを切り出すのは大体ウェブさんが多いんですけど。
うん、ですね。
必ずではないけど。
いや、だいたい僕はねちっこく調べるから。
そうなんだよね。
ねちっこく調べちゃうから、沼にはまっていくというか、もう。でも、若干期待してません？止めてもらうの？
わかるわかる。
だから、とりあえず止められるまで進んどこうかなって、いろいろ深掘って調べてみようかなとかっていうのは。
いいか悪いかわからないけど、多分我慢できなくなったぐらいで言い出すから、そこまでちょっと集中して喋るかみたいになってることもなくはない。
うん。
やばい、これ聞かれてちょっと言うのやめようとか思われたら、困るけど。
あ、そういうことしそうだからな。早く言わないで意味を。自分で気づいてもらおうとかって、そういうこと言いそう。それやられるとな。まあ、せいぜいね。遅れたとしても1日2日ぐらいになるから、なんとかなる。
まあなんか、そういう振る舞いでちょっとすごい思ったのが、なんかこう、モブの説明するときに、やっぱり普段のこうどうなんですかって説明のときには、こう、よくある、こう、違うスキルセットとか知識の人が詰まって、チームとしてはそれ全体の能力を発揮できるみたいな、
うんうん、
イメージみたいなのを話すことあるんだけど、結構知識とかスキルセットって説明しやすいというか分かりやすいんだけど、なんかこういう細かい実際の振る舞い考えてみると、こう、アプローチの違いとか癖みたいなのも、なんかこう結集することで同時にいくつかのアプローチで問題に向き合うみたいなことが結構起きてるんじゃないかなって、
うんうん、
なんかこれこそが結構このモブの強みかな。知識とかスキルセットはね、いくつかこう結集の方法がありそうだけど。
そうですね。なんかスキルマップとかってあるじゃないですか。
あ、そうそうそうそう。
ああいう風にはなんか分かりやすいですよね。誰かが、レイズがかけて Ruby ができて、Azure のが AWS ができるみたいな、なんか星取り表みたいなやつで比較するのはできるけど、 でもね、今こういうのってどうやって表現したらいいんですかね、今の僕らのこの状況を。
同じ問題を同時に違うアプローチで潰しに行くみたいなのって、うん、結構バラバラでやってる時は起きづらいのかなって思いました。あ、モブチームの強みかなっていうのは、
なんかそういうとこ注目してみると、観察するとチームの見方とか面白くなりそうですね、
うん、って思いました。
わかんないですけど、採用するときとかにもね、やっぱそういうスキルマップとかスキルを見ちゃうとかってあるけど、この人どういう人かっていうところの観点でチームに合うか合わないかって、こういう面もありそうですもんね。求めてるのはねちっこい人なのか、すぐ実験的に試しちゃう人なのか、もしくは俯瞰的に見てこうちょっと止めどこっていうような人が欲しいのか、そういうの見方ができたりするのか。
だから必ずしもやり方が似通ってる人が集まらなくても、逆にそれがうまく効くときとかってあるかもなって最近感じた。3人の観察結果ですかね。
そんなとこ見てたんですか。言われなきゃ気づかなかったなって感じ。
ちょいちょいあるんですね。自分のやり方はやっぱりたどり着かないことがあって、ドリさんとかに見つけてもらって、あ、ちゃんと書いてあるやんって感じることあるんで。
逆に書いてないこともあるじゃないですか。
まあそうなんですよね。
今日もね、まさになんかわからないけど、一回ショベース64でエンコードしてるところがあって、そんなにそうしろってドキュメントには書いてないのに、したら動くっていうのを発見できるわけじゃないですか、ね、試すと。だからそういうの一人でやれればいいんですけど、一人じゃやれないんだよな。
そうね。
ああ、でもいいですね、そういう性能あるのは、
うん。そうなんです。あともう一個最近、その、社内のモブプロの共有会とかでも、直接そういう話題になったわけじゃないんですけど、やっぱ僕らは常にモブプロしていますって、やっぱ言っていて、そこもじゃあ常にモブプロっていうと、単純に長い時間やってるのがしんどいので、やってませんってチームがいたりとかして、まあ、単純にそういう時間の違いみたいになるじゃないか。朝から晩までモブプロやるのか、決まった時間だけなのかって話になるんですけど、僕らの常にモブプロって何なんだろうなっていうのをちょっと、その時に考えてみて。
あ、でも確かに勘違いされてるかもしれないですね。朝の9時から夜の6時までずっと3人でやってるって。
さすがにそんなことはない。
お昼は別々ですよね。
なんかチームでやって常にモブプロって言ってるんだけど、まあ確かにその実際のこう開発とか進めることは常に3人で見ながらやっているっていうのは、まあ、基本形としてはあるんだけど、じゃあなんかそれぞれでやってることないのかなみたいなのは、それもなんか振り返ってみるとちょこちょこあるなと思って。
うん、まあなんかだって僕らそんなにずっと集まってるわけじゃないじゃないですか。せいぜい1日の半分ですよね。
そうですね。
まあ一応なんかね、いろんなお客さんとのミーティングがあったりとか、なんか他の一緒に仕事してるメンバーとの、まあ、同期取ったりとかってそういうのもあるだけじゃなくて、特に申し合わせるわけでもなく、一応自由な時間というか、バラバラに動く時間みたいなのを取っていて、その時も別になんか、じゃあこのタスクとタスクを分けましょうとかっていうわけじゃないですよね。ただ、
そうですね。
まあ思うと不思議ですよね。ああやって野放しになる時間って。
そうなんですよ。
普通の社会人になってなんかないよね。
結構それも3人の振る舞い見てると、野放しになってる時間に、なんか前日に解決しなかった問題を、ちょっと朝集まる前に、ちょっと進めてみて、試してみてとかをやったりとか、あとなんか、打ち合わせとかで、今度こういうのやっていったらいいよねみたいな話とか、まあ3人の話でも出てきたこととかを元になんかこう、あ、ちょっと先回りして、そのツール試してみようかとかをやってたりもするじゃない。特にサトルさんなんか早いんで、すぐなんかいじってみたりとかしてるなってイメージがあって、まああとは次のバックログの実装をちょっと先に気になって進めてるとか、
どんな感じかなっていうのが試したりとかって、
ね、そうですね。まああとはレールズとかだとサトルさんが特に得意なんで、経験してるならではのなんか設定だったりそういうのをこれちょっと別で入れといた方がいいなとかを先に進めてたりとか、結構そのやってるなと思って、でそれを僕らじゃあちょっとモブやってる時間以外はこのタスクがあなたでとか全くやってないじゃない。
ないですね。
を勝手にやっていて、で昔タスクをこうバラバラにやっていた頃って、 そのタスクのこう、段の定義でレビューをするみたいなのがやっぱ設定されていて、なんか終わったら他の人の作業を止めてレビューの時間設定させてもらって、うん、まあレビューして OK だったらマージみたいなやってることも実際あったんですけど、じゃあ僕らその時バラでやったこと、勝手にですけど、次のバックログの実装進めてみたりとか、
うん、
別の作業したやつをこうレビューをするので集まってくださいとか、やってないなみたいな。まあ、当然モブで集まるからわざわざ呼びかけないっていうのもあるんだけど、集まった時にこうあれですよね。ねえねえ、見てみてみたいな。昨日これやったんだけど、動いたよみたいな。そんな会話から始まるのちょいちょいあるなっていうのを最近気づいて。
ああ。最初そういう感じですよね。いきなり3人で集まって、じゃあ今日は昨日の続きからっていうよりかは、その間にあったこととかやってみたことっていうのを今言ってくれたみたいな感じで、なんか3人ともに共有するっていうような感じで始まるのが1日の始まりっていう感じですね、
うん。そうですね。なんか実装だけじゃなくて、昨日なんか別のスラックでこんな話上がってたよとか、そういう、僕らにも関わるような話題とかも含めてなんか、なんかそれぞれ3人持ってきて、
うん、
で、その上でなんか、今日何やるかみたいな、このパターン多いなっていうの
を。確かに多い。
だからなんか、常にモブプロって言ってるんですけど、結構別々にやってることあるんですよね。モブ中にバラバラで調査とかするとかも普段話すことはあるんですけど、
うん、
完全にモブが始まってない時間とかにも結構何かを進めたりしてることも実際はある、
うん、
けど僕らはそれをなんかバラバラをやる時間だっていう感じでこう明確に区切ってアサインしたりとかはしてないし、
うん、
自然とモブに持ってくる前提で進めてるなっていうのが、レビュー時間を別途設けるとかじゃないから、
うん、そういうもんだって流れが、
そうですね。バラでやっていることもなんかこうそれを持っていく集める場としてモブとか、まあ、プロダクトだったらプロダクトとか中心になっているものがあって、なんかそこに、まあ、プロダクトというよりはやっぱ僕らがチームなんですかね、僕ら自身なのかな、モブ自体になんか持ち寄ってきてどんどん混ぜ込んでいくみたいな場所になっている気がするので、多分それ含めて常にモブやってますかなっていう。
なるほどね。モブをやっているっていうのは単純に3人で集まって、まあ、チームメンバー全員で集まってやるっていうよりも、その集まってる場所を中心に活動しているっていうのを含めて、モブプログラミングとして、まあ、常にモブやってますっていうのが、そういうことを指していると。
そうですね。まあ、あくまで僕の中ですけど、常にモブっていうのは、そういう意味かなって今回考えてみて、改めて思ったって感じですか。
なるほどね。常に。なんかそういうのをやってないと逆に最近不安なんですよね。いや自分だけ知ってるっていうことがなんか不安になるっていうか。
確かに。
ありません？
うん。そうですね。なんかモブに持っていかなきゃとかはあんまないですけど、自然ともうそうしたくなるというか、確かにそうしないと不安みたいなのが確かにあるかもしれない。
例えば、まあ最近はおったかないけど、二人が有給で、自分一人だけでなんか、だったら休んだ方がいいかなってなるんですよね。一人でなんか進めると、後で、いや、なんか説明するのめんどくさいしなとか
。だからそこもあれですよね。その自分一人ででもやっておいた方が良さそうなことと、なんかここは三人のノウハウを集めてやった方がいいところみたいなのを、まあ、それぞれなりに考えて動くみたいな。だからそれもなんか一人で動いてる時も、やっぱモブっていう場を意識して動いてることになる。なってるんだなっていうのはあるので、
やっぱメインは3人で集まってやるっていうところに対してどうコミットしていくかっていう感じですよね。一人でやるときも
ですね。今回ちょっと例として、まあ2点なのかな、それぞれが違うアプローチ取ってるってことと、まあ、常にモブってどういうことなんだろうみたいなのを自分の中で考えてみたんですけど、うん、やっぱり社内で勉強会しますとかモブプロの説明しますっていうときに、まあ、常にモブやってますとか、それぞれのスキルセットが結集しますとか、同期するなんかリソース効率フロー効率だとか、同期するタイミングがどうなってるかとかっていう、こうやっぱ自分たちのモブの説明みたいなのをそうするんですけど、もう一歩深掘るとなんかこうちょっとニュアンスも変わってくるなっていうのがあって、ただ毎回モブプロってどうなんですかって言ってここまで説明はできないんだよなっていう。
ああ、そうですね。なんか常にモブしてますよ、ごまかしたってっていうか。
そうなんですよ。
うん、まあ相手もね、それだとなんか理解しやすいのかもしれないですからね。
そうですね。
常にモブしてるんですねって。ああ、そうなんだ。この中身を で何が起きてるっていうか、あとは常にって言ってるのは何なのかっていうのが今日はちょっと少し言葉にできたのかな。
そうですね。長くやっていて自分たちなりにこう周りに説明もできそうな気になってるんだけど、うん、なんか改めて多分モブプロの要素って他にもいっぱいあるんで、今日話した以外にも、
そうです、
自分たちの実際の現場で起きてるそれってなんだろうなみたいなのはなんかいろいろありそうだなと思って、
うん、
たまに意識して考えないとなっていうお話です。
いい話だったな。いい話だったのって言ったら完全に自分が聞いてる立場のスタイルになっちゃった。いや、なんかいい感じのまとめになったんじゃないかなっていうところで、そろそろいいお時間だから締めに入りますか。
はい。
いや、なんかこう最後にどうですか、雑な振りで感想ですけど。
そうですね、まあ、たまにね、こうこの2人たどたどしかったと思うんだけど、こう2人ででもこういう感じでちょっと細かい、ね、実装の内容とか雑談することはちょいちょいあるっちゃあるんですよね。
はい、はい、ありますね。
なんかそういう、だいたい僕ら2人だと割とすごいニッチな話してる時もちょいちょいあるんで、そんなところから面白いことないかなと思って探り探り話してみましたが、まあ、何か他にも細かいところで聞きたいとかあったら聞いてもらえたら嬉しいですけど、
そういうフィードバックお待ちしてます。もうちょっとここ聞いてみたいとかそういうのね、たまに僕たまにツイッターでそういうの言ってくれる人いるんで、そういうの本当ありがたい、ありがたいからフィードバック本当お待ちしてます。いや、なんか今日はそう、なんか最初2人って大変だなって思いながらやり始めたんですけど、なんとか一応形にはなったんじゃないかなって気がするので、編集お願いしますっていう気持ちでいます
ですね。
ではどこですかね。
はい。
はい、という感じで、あ、最後あれか。あれか。じゃあいつもので決めましょうか。
はい。
はい。じゃあいきますよ。
はい。
せーの。
閉店。
ガラガラ。ありがとうございました。